皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと、大変有名な聖書の言葉を読みました。もしかしたら案外聖書の中で一番有名な言葉がこれであるかもしれません。カエサルのものはカエサルにと、これが聖書の言葉であるということも知らずに引用してしまっている人もいるかもしれません。しかしこの言葉の本当の意味というのは、つまりこの言葉を主イエスが口になさったその最初の真意を尋ねることは必ずしも容易ではないように思います。皇帝のものって一体何だろうと。しかもここでは神のものは神に返しなさいと言います。神のものって一体何だろう。しかもその神のものを神様に返すって、具体的には何をしろって言われてるんだろうかと考え始めると、なんだか雲をつかむような思いにさせられます。で、先週の日曜日は休暇をいただきまして、2週間ぶりにここに立ちます。しかしこれは来週発行予定の雪の下通信の牧師室便りにも書いたことですが、休んでいたって礼拝説教のことが頭から離れることはありません。特にこの2週間、広島と長崎と2度の原子爆弾の記念日を過ごし、また74回目の終戦記念日を過ごしながら、皇帝のものは皇帝に返しなさいという大変不思議な主イエスの言葉を聞き続けました。このような時にこのような言葉を与えられるというのも、一つの神の導きと考えても良いのかもしれません。しかし皇帝のものって一体何でしょうか。そのことを無数の人々が問い続けてきました。その無数の人々がこの言葉の意味を尋ね、この言葉と向かい合ってきた、その歴史を無視してこの聖書の言葉を説くのは、それは無責任なことだろうと思います。皇帝のものは皇帝にというのは、簡単に言い換えればお国のものはお国に返しなさいと、天皇陛下のものは天皇陛下にお返ししなさいと、そういうことでしょう。じゃあ天皇陛下のものって一体何だと。日本国民は天皇陛下の赤子であると、赤い子供と書いて赤子という言葉があることを特に年配の方はご存知だと思いますが、私はふとそんな言葉を連想いたしまして、ネットで調べてみたら、案外この言葉は昔の言葉になんかなってない。今でも日本国民は天皇陛下の赤子であるという言い方を、しかも積極的な意味でそういう主張をする人が相当数いるということに気づかされます。日本国民は天皇陛下のものなんだから、こんなに幸せなことはないじゃないかと言うんです。そして現実に74年前まで無数の人がお国のために自分の息子を捧げ、自分の娘を捧げ、自分の財産を捧げ、そのようにしてこの国は一度滅びたのであります。カエサルのものはカエサルに返しなさい、いやいや冗談じゃないと。けれども本当は主イエスにとってもっとはるかに大切であったはずのことは、神のものは神に返しなさいと。 じゃあ神のものって一体何でしょうか。で、今日はこの大変不思議な主イエスの言葉の意味を少しでも深く理解したいと願い、少し長すぎたかなと思いながらも、旧約聖書のサムエル記上第8章の言葉を丁寧に読みました。すでに聖書朗読をお聞きになりながら、皆さんもさまざまなことをお考えになったのではないかと思います。で、このサムエル記上というのは、上ということは下があるわけで、しかし本当はサムエル記上下で一つではなくて、その後に列王記上下というのが続きます。で、もともとはこの4つの文章を合わせて一つの歴史書であったと考えられています。後の時代に巻物の都合かなんかでしょう、4つの文書として分割して扱うようになったと。で、このサムエル記上下、列王記上下という一つの歴史書は、言ってみれば一つの亡国史、国がどのように滅びたかという、ただその観点から一つの国の歴史を書いたものです。なぜこの国は滅びたのかと。で、この歴史書はちょっと皆さんも想像していただくと良いと思いますけれども、これが書かれたのは大体紀元前6世紀であったと言われます。我々日本人からすれば気が遠くなるような昔のことですが、その紀元前6世紀に書かれたこの歴史書が扱う歴史というのは、もっと遡って紀元前10世紀、あるいはもしかしたら11世紀まで遡るかもしれません。考えてみれば大変なことで、21世紀の我々が500年前から遡って日本の歴史書こうったって、それは随分大変な作業であるに違いないわけですけれども、紀元前6世紀に生きた人々がそういうことを成し遂げたというのは、それだけでも驚くべきことだと思います。で、そのような歴史を書いた人々が集中的に尋ねたことは、もう一度申しますけれども、なぜ我々は滅びたのかという、その一点です。神に選ばれたはずの我々がなぜ滅びたのか、神が我々を見捨てたんだろうか。そうじゃない、我々が神を捨てたんだ、その結果がこれだ。そのような歴史書の比較的最初の部分に属するところを、サムエル記上第8章と、その箇所を読んだのであります。で、これは国が滅びるきっかけとなった、その根本的な出来事を伝えるところであります。実はここから国の滅びは始まっていたんだと。で、そこで伝えられることは誠に単純なことで、イスラエルという国が王を持つようになったということです。周りの外国にはどこを見ても立派な王様がいる、なぜ我々にだけ王様がいないんだと、自分たちも王に支配される国になりたいと。そのような民の求めに対して神ははっきりと言われました。要するにこの民は神である私を捨てて王を求めているのだと、神である私を捨てたいんだけれども、神はそこでサムエルに言われました。ならば彼らの言う通りにしてあげなさい、ただし地上で権力を与えられた人間がどういうことをするのか、どういうことをしたがるのか、それだけはあらかじめ伝えておきなさい。そう言って第8章のこの11節以下に延々と王の権能を列挙するのです。あなたたちの上に君臨する王の権能は次の通りである。まずあなたたちの息子を徴用する。それは戦車兵や騎兵にして 王の戦車の前を走らせ、千人隊の長、50人隊の長として任命し、王のための工作や借り入れに従事させ、あるいは武器や戦車の用具を作らせるためである。でこれは読んで明らかなようにイスラエルの王だけではないんで、古今東西あらゆる権力者がまず従うことはこういうことだっていうんです。あなたの息子はあなたのものなんかじゃない、王のものなんだから王に返せと。その結末はしかしどんな場合でも結局は滅びにしか至らないのであります。イスラエルという国もそのようにして自分たちの立てた王に支配されただけじゃない、結局国は国ごと滅んで、その後も外国のさまざまな王がこのイスラエルという国を支配しました。本当に入れ替わり立ち替わりさまざまな王がこの神の民イスラエルを支配した。そして主イエスが地上に来られた時、このイスラエルを支配するのはローマ皇帝であった。それで皇帝のものは皇帝に返せと言わんばかりに税金を取り立て、その徴税業務のために特権を与えられたのが福音書にしばしば出てくる徴税人という人たちです。でこの人たちは税金を取り立てるだけではなくて、そのお金がないような人たちからはそれこそ畑を取り上げたり娘を取り上げたり、むちゃくちゃなことをしたのであります。しかもそのバックにはローマ帝国の権力がありますから、徴税人が何をしたって逆らうことができる人なんか誰もいない。その日彼らは泣き叫ぶという、サムエル記第8章、サムエル記上第8章の言葉はそこでも生き続けたのであります。しかもこういう話は決して昔話にはならないんで、今私どももこの国に生きながらこのサムエル記の恐ろしいほどに具体的な言葉を読みながら、まずあなたたちの息子を徴用すると、それは戦車兵や騎兵にして王の戦車の前を走らせ、一体この日本という国の歴史を考えるだけでもどれだけ多くの母親の涙が流されたことだろうかと思うのです。そして今この国の姿を思いながら、例えば私の5歳の息子が王に徴用されるような世界にならないといいなと思いながらも、でももしかしたら日本国民は天皇陛下の席士であるなんていうことを真面目に主張する人がいる以上、どこでどう道を間違うかわからないなと正直に言って私はそう思うんです。どうしてそういうことになるんだろうか、どうしてそういうことになったんだろうか。でサムエル記あるいは列王記も含むこの一つの歴史書が語ることは大変明確であって、神がその民をお見捨てになったんだろうか、そんなことは絶対にない、我々が神を捨てたんだ、すべてはそこから始まったんだ、こうしてあなたたちは王の奴隷となる、その日あなたたちは自分が選んだ王のゆえに泣き叫ぶ、しかし主はその日あなたたちには答えてはくださらない。けれどもそのような歴史の最後に、神を捨てたその民のただ中に神ご自身であるお方が現れました。主イエスがおいでになったというのはそういうことなのです。 神を捨てた民の中に神ご自身に他ならないお方が誠の王として現れたのです。これに先立つマタイによる福音書第21章で、その最初のところで主イエスがロバに乗り王としての装いを持ってエルサレムにお入りになったという、そういう記事を思い起こしてもよいかもしれません。このお方はロバに乗って、戦車になんか乗らないで、誰かの息子を徴用したりなんかなさらないで、そういう誠の王が現れたのであります。でそのような誠の王がこの地上に現れて、このお方が何とおっしゃったかというと、主イエスという方は本当にいろんなことをお語りになったように思われますけれども、本当は違うんで、本当はこのお方は一つのことしかお語りになってない、神の国は近づいたと、そう言われたんです。天の国は近づいた、神の国が来たんだと。実は主イエスという方は結局のところこの一つのことだけを仰せになったんです。この神の国というのは、正確には王国と訳した方が良いかもしれません。神が王となられると、つまり原文のギリシア語の王という言葉の語尾をちょっと変えるだけで王国という、この言葉になるんです。誠の神を捨てて王を求めた民の歴史の中に、もう一度神ご自身がやってこられて、神の王国が近づいた、神ご自身が王となられるんだと、そのようなことが始まったときに、このマタイによる福音書だけが伝えることですが、この新しい王の誕生を誰よりも敏感に、誰よりも早く意識し、これを誰よりも恐れたのはヘロデという一人の王でありました。これも当然といえば当然のことであったかもしれません。本物の王が来られたというときに誰よりも早く慌てたのは地上の王であった。だがしかしこの偽りの王は自分の政治生命を守るために、何としてもこの幼子を殺さなければならないと気違いのようになって、主イエスが生まれたとされるベツレヘムとその周辺一帯に住む2歳以下の男の子を皆殺しにしたといいます。しかしそれも地上の王にとっては何でもないことでした。ローマ皇帝に比べればはるかに小さな権力しか与えられていないヘロデ王でも、その程度のことはいつでも簡単にできたのであります。この大変に恐ろしい、しかし歴史全体から見れば誠に小さな出来事と言ってもいいかもしれない、このヘロデによる幼児虐殺の出来事は、しかし思いのほか主イエスというお方が何のためにこの地上においでになったか、そのことをよく伝えていると思うのです。誠の王が来られたんです。そして王のものは王に返しなさい、神のものは神に返しなさい。で今日はなかなか今日読んだ福音書の記事の話が始まらんとじりじりしておられる方も多いかもしれませんが、この福音書の記事の話自体は何にも難しいことはないんです。問題は皇帝に税金を納めても良いか悪いかっていう話です。でこのような問いを主イエスに持ちかけたファリサイ派の人たちは、もちろんイエスを罠にかけようと悪意を持って主イエスを試したわけですが、しかし本当は彼らだって実際のところ本当に苦しかったと思うのです。皇帝に税金を納めないといけない、徴税人の圧迫に日々耐えないといけない、なんでだ。しかしこのファリサイ派という人たちは聖書をよく読んだ人たちですから、サムエル記の語るところもどこかでよく理解していたに違いないのです。そうだ、我々が今このように苦しんでいるのは我々が神を捨てたからだ。そこで誰よりも深く悔い改めたのが ファリサイ派です。神をもう一度助けてください。他の誰が神を捨てても私たちだけは神を捨てませんから、どうか許してください、どうか助けてください。他の人々を退けてでも我々だけででも神を重んじようとした人たち、それがファリサイ派です。神よ、いつまで耐えなければなりませんか、いつまであなたの救いを待たなければなりませんか、もう決してあなたのことを捨てはしませんから、どうか助けてください。けれども彼らはそのような自分たちの切実な祈り、切実な悩みが同時にイエスを罠にかける格好の材料になるということに気づいたんであります。それで最初の15節にイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようとしたという、そういう言葉がありますが、一体何が罠になったんでしょうか。で、今申しましたように当時のユダヤの人たちにとってローマに税金を納めなきゃいけないっていうのはやっぱりどんな穏健な立場に立つとしても穏やかではないこと で、しかも聖書が約束してくれている神のメシアが必ず来られる、それは具体的な期待と結びついていたわけで、このメシアが来たならばもうローマに税金を納めなくてもよい、もう徴税人にいじめられることもなくなるという具体的な期待があったんです。ところでここにイエスという一人の教師がいる、大変力のある人で、もしかしたらこの人がメシアなんじゃないかと期待する向きもある。けれどもそういうイエスが、でもまあ税金は納めた方がいいねなんてつまんないことを言ったら、たちまち人々の心は離れていくに違いない。けれども逆に皇帝に税金を納めるなんて聖書的におかしいなんてことを一言でも口にしたら、自分たちが手を下さなくたってローマの警察組織がこのイエスをしかるべく処分してくれるに違いないと、それが罠です。けれども主はもちろんその罠を簡単に見破られて、彼らの問いが欺瞞でしかないことを明らかになさるように、あなたの持っている銀貨を見せなさいとそう言われました。あなたの持っている銀貨を見せなさいと、なんだかんだ言ったってあなたのポケットに銀貨が入ってるだろうと、その銀貨を持って税金を納めるんだろうと、それを見せなさいと、そのお金で毎日生活してるんだろう、そういう現実にまず気づかせようとしたんだと思います。そして言われました、あなたの持っている銀貨、誰の肖像が書いてありますか、どんな言葉が書いてありますか、読み上げてごらんなさい。その銀貨にはローマ皇帝の肖像が描かれており、刻まれており、例えばその当時であれば神の子皇帝ティベリウスなんていうような言葉がもっと長い文章であった場合もあるようですけれども刻まれていたそうです。神の子皇帝ティベリウスというのは、つまり私どもの言葉で言えば荒人神であります。74年前の8月までは天皇陛下のことを荒人神と読み、そのお写真のことを御神英と呼び、その御神英に対する態度を間違っただけでもえらいことになるという時代が現実に存在しました。それとどっちがきついかというのは、これはまあちょっと比較するのも難しいでしょうけれども、でそのような荒人神の姿と銘が刻まれている銀貨を毎日の生活で使わなきゃいけないと、こういう仕方で迫害されたら誰も抵抗できないと思います。それがないと生活できないんですから。で特に彼らは実戒を重んじていたわけで、何時何の偶像も刻む、何時己のために何の偶像も刻むべからず、 けれども自分のポケットには神の子、皇帝ティベリウスなんていうような、どうしたって我慢しようのないような偶像が入ってる。それがないと生きていけないんです。で、主イエスがファリサイ派の人々に、誰の顔が書いてありますか、なんて書いてありますか、読んでごらんなさいと言われたときに、ファリサイ派の人たちは悔しいとも悲しいとも言えない、何とも言えないような苦しい思いになったと思うんです。はい、神の子、皇帝ティベリウスと書いてありますね。いや、冗談じゃない。この皇帝のために、その手先である徴税人のために、我々がどんなに苦しんでるか。で、もちろん主イエスは彼らの罠を見抜いた上で、しかしまた彼らの辛さをもじっとご覧になっていたと思うのです。その上でこうお答えになりました。皇帝のものは皇帝に返しなさい、神のものは神に返しなさい。で、皇帝のものというのは、ここでは銀貨のことでしょう。皇帝が皇帝としての務めを、任務を果たすために、どうしてもお金が必要なんだから、それは払った方がいい。そのことによって、結局はあなたの生活だっていろいろ守られてるじゃないかと。では神のもの、神に返すべきものとは一体何かと。一つ古くからこういう解釈があります。デナリオン銀貨には皇帝の像が刻まれている。それと同じように神の像がはっきりと刻まれているものがある。それは我々自身です。創世記第1章には、神はご自分の姿にかたどって人間をお作りになったと、そう書いてあります。私どもの存在そのものに神の姿がしっかりと刻み込まれて、それは何をどうしたって削り取ることはできない。で、その意味では、私は主イエスはここでこのファリサイ派の人々に心からの慰めの言葉をかけてくださったのだと、私はそう信じています。あなたの存在そのものが全部ひっくるめて神のものじゃないか。何を取られたってあなたは神のものなんだ。そもそもこの世界に神のものでないものなんか一つもない。だからもう何も恐れることなんかない。神のものは神に返そう。あなたも神のものなんだ。神のものは神に。そういえばもう一つすぐ思い出すことは、この少し前、第21章の最後のところに、ブドウ園と悪い農夫たちの例え話というのがありました。神からお預かりしているブドウ園を、いつの間にか自分たちの私有物だと勘違いして、神のしもべを殺し、ついに神の一人子イエス・キリストを殺してしまった私どもの物語です。神のものは神に返しなさい。例えば私の人生、私の家族、私の財産、すべては神が作られ、神が私に管理を委ねてくださったブドウ園の一部です。それをまるで自分の私有物のように抱え込むことは、道徳的にどうこうというようなことではなくて、それは一番苦しい生き方だと思うんです。そんな苦しい生き方は他にないんです。自分で自分の生活を支配したい、自分は誰の支配も受けたくない、でも他の人を自分の思い通りに支配したいと。けれどもこれほど苦しい生き方はないと思うのです。神のものは神に返す。 この私の存在そのものが神のものなのです。その根本的な事実に慰められながら、何も恐れることなく本当に自由な心で、私どもは皇帝のものは皇帝に返します。皇帝も神のものだからです。何も恐れる必要はありません。しかしだからこそ我々は、例えばこの国の政治に責任を持っている人たちのためにも、新しい思いで真剣に祈り始めることを知るでしょう。しかしそれは本当に自由な幸せな歩みだと思うのです。この福音書の記事について、この主イエスの言葉について、よく見られる一つの誤解は、ここに政教分離の原則が教えられていると、そう読むことです。政治と宗教は結びついちゃいけないと、それぞれに固有の役割があるんだから、だから我々も皇帝には皇帝に対する義務を果たし、しかし神様には神様に対する義務を果たし、それでこの主イエスの言葉を理解したつもりになるならば、しかしそこには大変大きな危険も潜んでいると思います。例えばかつてヒトラーという大変力を持った独裁者がおりました。この人も教会の信仰を認めるようなことを口にして見せたんです。イエスは救い主、それは結構、そういう宗教的なことも大事にしないといけないね。けれどもこの世の次元のことでは、私の支配を受け入れることだってできるだろう、私には私の役割があるんだ、皇帝のものは皇帝に返しなさい。しかしそれは大変な間違いであります。このヒトラーの支配のやり方を大変よく受け継いだ東ドイツという国家がかつて存在しました。30年前に消滅しました。で、先週私が説教の準備のために丁寧に読んだ一つの文章は、かつてこの教会で語られた加藤恒明先生の説教です。マタイによる福音書ではなくて、マルコによる福音書にも同じような記事がある。で、その説教が語られた時というのは1989年という年で、その1989年という年には天皇の代替わりがあり、そしてまた同じ年に東ドイツが崩壊しました。で、この加藤先生のマルコによる福音書の説教集、その箇所に限らず全体読んでもよくわかることですけれども、東ドイツという大変特殊な国の中で教会もまた迫害に耐えなければなりませんでした。そこで東ドイツという国家が何をしたかっていうと、教会の信仰も結構だけれども、国のものは国に返さないと、そういう理屈で、それは信仰はプライベートなことなんだということを突き詰めた上で、結局のところ大変な迫害に耐えなければなりませんでした。で、加藤先生の説教にこういう話が紹介されていました。加藤先生が東ドイツのある若い人たちの教会の集まりに呼ばれた時に、でそこでもいろんな若い人たちが厳しい迫害のことを語った。教会活動を熱心にしているとそもそも大学に入れてもらえないと、就職しても出世は望めないと。それで加藤先生はその若者たちに尋ねてみたそうです。それなのにどうしてあなた方はこんなに大勢教会に集まるんだと。ちょっと沈黙があった後で一人の少年が答えた。教会に来ると自分は初めて人間として扱われることを知るっていうんです。この社会ではもう人間が人間らしく生きることができなくなった。けれども教会に来れば自分が人間であるということを 喜んで受け入れることができると。そうしたら他の若い人たちも、そうだ、私もそうだと。しかし果たして日本の教会が若い人たちにそれほどのことを言わせているだろうかと加藤先生は言うんです。そこにも神のものを神に返す喜びを知った人たちの姿が描かれていると思うのです。私は神のものなんだ、神のものは神に返そう、そこに人間が人間として生きる喜びがあるのであります。そのような喜びを知った例えば東ドイツの教会の人たちはもちろん国家に税金を納めました。私は神のもの、そしてこの国家もどんなに歪んでいるように見えたとしてもなお神のものであり続けるんだから、そのことを知る確かな平安が皇帝のものを皇帝に返す自由な心を生んだのだと思います。しかしそれはどんな権力者の横暴にも目をつぶるということは意味しません。振り返って翻って我々も皇帝のものは皇帝に返しつつ、何よりもそこに祈りが生まれるはずでしょう。この国のためにも、その責任を負っている人たちのためにも、神よ、どうかこの人たちをあなたのものとしてください。そのような祈りを最後まで貫かれたのはしかし主イエス・キリストご自身であったと思うのです。この後主イエスはその 2,3 日後には十字架につけられて殺されます。そこで主イエスが最後までなさったことも神のものである我々を神に返すということでしかなかったのであります。主イエスが十字架の上で最後になさった祈りを思い起こしてもよいと思います。父よ、彼らをお許しください。父よ、どうかこの人たちを受け入れてください。あなたのものでありながらあなたのものでなくなってしまっているこの人たちをなおあなたのものとして私がもう一度あなたにお返ししますから、どうかあなたのものとしてください。そのような主イエスの祈りを聞き取ったキリストの教会が今ここに生かされているということ自体が大きな神の出来事だと思うのです。私どももここで自分が神に愛され神にかたどって作られた人間であることを喜んで生きることができる、そのような教会が今ここに生かされているということがどんなに大きな証しになることかと思うのです。お祈りをいたします。